次に2番目、11番、五十嵐明子君。
はい、
11番、五十嵐明子君。
11番、五十嵐美子です。事前に通告しておいた一点について質問したいと思います。一点、物価高騰緊急対策について質問いたします。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、原油をはじめ物価の高騰による悪影響が町民の生活を守り、そしてコロナ禍からの経済社会活動の回復を確かなものにするためにも、町民目線に立ってきめ細かな対応を行っていかなければならないと思います。その必要な支援策として重要と思われますが、政府が4月26日に決定されたコロナ禍による原油価格、物価高騰など総合緊急対策に呼応し、そしてこの本庁では臨時交付金の活用についてはどのように考えているのかを質問したいと思います。物価高騰の町民生活の影響についてまずどのように認識しているのかを伺いたいと思います。
答弁、商工観光課長。
商工観光課長。はい、今ほどの議員のお正しでございますが、今般の国が示されてます新型コロナウイルス感染症対策、地方創生臨時交付金事業にかかる物価高騰緊急対策にて示されているようにですね、生活者、事業者への影響は深刻な状況であり、原油価格の上昇や電気ガス料金などへの見直しについてもですね、町独自の経済対策を早急に講じていくことが求められていると認識しているところでございます。以上でございます。
はい、
11番、鈴木、11番、五十嵐明子君。
その緊急対策の検討と実施についてですが、まず生活困窮する方々への生活支援対策をどのように検討して実施を考えているのかお伺いしたいと思います。
答弁、商工観光課長。
はい、はい、はい、申し訳ございません。商工観光課としましてはですね、経済対策については早急にですね、検討してまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。
以上、保健福祉課長。
今ほど国の方で4月26日に緊急経済対策を発表されて、生活困窮する方々への生活支援というような音出しでございますが、まず町としましては生活が困窮する方々の生活支援としまして、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業を予定しており、事業費について今時の一般会計補正予算に計上をいたしたところでございます。この事業概要につきましては、5月17日の全員協議会で一部ご説明させていただいたところでございますが、令和4年3月31日時点で、18歳未満、特別児童扶養手当を受給している障害児については、20歳未満の児童を養育する父母等で、令和4年度分の住民税が非課税、 または家計の急変により住民税非課税相当の収入となった方に対し児童1人当たり5万円を給付するものです。また議員の方のお正しにあります、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましてはこの交付金を活用いたしまして、コロナ禍における原油価格物価高騰に対応した生活困窮者対策として今ほどの低所得者の子育て一人親の子育て支援に限らずですね、すべての子育て世帯や子育て世帯以外の低所得者世帯いわゆる住民税非課税世帯の方々を対象とした給付事業につきましてもですね、検討をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
はい、
11番五十嵐芽衣子君。
町民の生活を守るためにきめ細かな支援をお願いいたします。で次に農林業の方への支援対策としてはどのように考えているのかお伺いいたします。
答弁農林課長。
農林課長、はい、農林課長、はい、今議案お出しの件でございますが農業の経営現状についてまずご説明を申し上げたいと思います。先ほどからありました通り昨今の原油価格や物価の高騰により農業関係の肥料さらには燃料農業用資材などの値上げが相次いでおり農業の生産コストが増大してきております。また農林水産省が発表しております令和4年4月の農業物価指数では農業生産資材価格指数が対前年同月比で 6.9% の増加となっており農業の経営を圧迫している状況にございます。それらも踏まえまして国では肥料高騰にかかる支援を検討するとの新聞報道等もあり町といたしましても町内農業者が経営を継続できるように国や県などの動向を注視しながら農業関係の団体と連携を図りながら支援策を検討してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
はい、
11番五十嵐芽衣子君。
今後の農業を持続できるように若者がそして農業に意欲を持って農業に励めることができるような支援をいろいろ皆さんと考えていきたいなと思っております。その若者の農業に対してのいろいろなことを皆さんと一緒になって考えていってほしいと思います。そしてこのその、 次には、事業者方々への支援対策としてどのように考えているのかお伺いいたします。
答弁商工観光課長。
商工観光課長、はい、今議員お正しの商工業者への負担軽減というお正しでございますがこれまで新型コロナウイルス感染症対応の経済対策としましては町内消費生活の活性化を図るため全町民に商品券を配布した町民応援商品券交付事業や町内宿泊施設利用助成事業町民割町内飲食店で利用できる飲食店応援プレミアム付きチケット事業いわゆるイナイートなど町内における経済循環の取り組みを実施してまいったところであります。お正しのありました物価高騰の緊急対策につきましては今般のコロナ禍における石油価格物価高騰対応を有効に活用した事業の取り組みを早急に検討し負担を軽減すべき方策を検討実施してまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。
はい、
11番五十嵐芽衣子君。
各自治体では半年間水道基本料金無料などを検討している自治体もありいろいろ皆さんで考えて町民を守るためにきめ細かな支援を検討していって 行くことを望んでおります。そのことを望み、次の質問に移りたいと思います。学校給食費の無料化についてですが、無料化については何度か質問を行ってきましたが、ここ昨年からの原油の供給不足や天候不順、またはロシアによるウクライナ侵略の影響で燃料や食料品など生活必需品が勝手な勢いで高騰し、家計を直撃しています。臨時交付金の活用を要請した4月28日に文部省の通知によりますと、学校給食費の負担軽減などとして地域の実情に応じ、これまで通りの栄養バランスや量を保った学校給食費などが実施されるよう、新型コロナウイルス感染症対応に地方創生臨時交付金を拡充活用し、コロナ禍において物価高騰などに直面する保護者の負担軽減に向けた自治体の取り組みを強力に施し、必要な支援を迅速に行うとされておりますが、そのことからも新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済的支援として2022年度限定で無料など交付金を活用して支援を行っている自治体も広がっています。本庁においてはこの文部省通知を受けて学校給食費負担軽減、また無料化についてどのように考えているのかお伺いいたします。
答弁、教育総務課長。
ただいまの地方創生臨時交付金の活用でございますが、こちらについてはコロナ禍において高騰する食材費の増額分について負担を支援する交付金となっております。令和4年度の学校給食につきましては、確かに今後物価高騰など不透明な状況ではございますが、今年度の単価、今の親御さんから頂戴している給食費の中でやりくりをしたいというふうに考えているところでございます。また無料化についてでございますが、学校給食は学校給食法により施設運営に関する以外の経費については児童生徒の保護者が負担することとなっております。内部でも検討を行っておりますが、無償化とする場合、恒久的な財源の確保や町財政状況を考慮しながら引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
11番、五十嵐明子君。
学校給食法は食育の推進を掲げています。また憲法26条は義務教育はこれを無償とするとしております。給食費が払えずに肩身の狭い思いをしたり、生活費を切り詰めて給食費を捻出するなど、子どもたちや家庭に大きな負担となっています。学校給食費に何度か質問をいたしましたが、答弁としてしましてはしばらくの間時間をいただきたいとの答弁がありました。学ぶことに、子どもたちが安心して学校給食を食べることをできるように環境づくりをしていくことが喫緊の課題だと思っています。このことについて町長の考えをお伺いしたいと思います。
答弁、町長。
学校給食の無料化につきましては、昨年の定例会では申し上げました。無料化にしたいということを私の考えで申し上げましたが、その件については学校給食の無料化については財源の確保を図りながら、令和6年度小学校の統合と同時に無料化にしてまいりたい、そういうことで今進めております。よろしくお願いします。
11番、五十嵐明子君。
このコロナ禍の中で大変な時期に しばらく時間をいただきたいというのはちょっと理解ができないことなんですが、短時間での無料にする自治体も広がっていることですので、そのことについてもあの2022年だけでも無料にするとか、そういう自治体も広がっています。広がっていることは家庭を励ますものともなっておると考えています。無料化についての検討を望み、次の質問に移りたいと思います。次に国保税の今年度の 国民健康保険税率が改定され、その国民健康保険の中でも本当に国保料は高いと思っています。コロナ禍の中で全国的に受診抑制が起きており、医療費は見込みを大きく下回っている、そういう中で今年度の国保税の税率改定が行われ、税率が上がりましたが、どのような根拠で引き上げられたのかお伺いしたいと思います。
答弁。
町民生活課長。
国保税の改定についてのお尋ねでございますが、令和4年度の国保税率等の全国市町村の状況については、まだ情報がないために分かりかねますが、会津管内市町村の状況につきましては、国保会津地区部会からの情報によりますと、引き上げを予定しているところが4市町村、引き下げを予定しているところが3町、非正置きをしているところが8市町村、未定が2町村でございます。引き上げ町村では、納付金の増額や平成11年度からの県統一の税率を見据え、段階的に引き上げを行ったことが理由でございます。どの市町村も基金を繰り入れし、上げ幅を抑えての税率改定となっております。一方、引き下げの町村では、納付金の減少が主な理由でございます。据え置きの市町村では、西町は納付金と国保税の差額を基金で補填しており、どの市町村も県への納付金の額や、県の標準税率を参考に税率算定を行っている状況でございます。本庁の国保税率の引き上げの根拠についてでございますが、議員もご存知の通り、平成30年度の国民健康保険制度の広域化に伴い、国民健康保険事業費納付金の納入のために必要な財源を税で確保しており、令和4年度につきましては、前年度と比べて納付金額の合計が900万円増加しております。この増加分の納付金額を補える税率を算定した結果、医療分支援分で税率が上がり、介護分で税率が下がった結果となっております。なお、被保険者の負担を軽減するために基金2000万円を繰り入れし、1人当たりの平均税額が昨年と同様になるように抑えたところでもございます。何卒ご理解いただくようお願いいたします。
はい、11番五十嵐美子君。
国保税はもともと高い保険料で引き下がることを望んでおります。でも子どものその国民健康保険のについてですが、一番いつも気になる部分なんですが、子どもの均等割について、この均等割というのは所得がゼロの世帯でも所得が減った世帯にも負担が多くのしかかっており、生まれたばかりの赤ちゃんにもすぐに保険料が発生します。0歳児を含めた家族一人一人に均等にかかるため、子どもが多い家庭ほど国保料が高くなってしまいます。全国自治会や 市町村会などから要望が出され、国が動き、そして2022年度から未就学児までですが、国保料の均等割の5割を公費で軽減されました。しかし軽減の対象が未就学児までにとどまる中、子育て支援策としては不十分とは言いません。この均等割について質問したことはありますが、本庁の子どもの均等割については変わらずだとは思っておりますが、この均等割についてどのように考えているのかお伺いしたいと思います。
答弁。町民生活課長。
町民生活課長、子どもの均等割額について18歳までの均等割額の、減免や免除について町の考えということかとの正しかと思いますが、18歳までの子どもの均等割を免除している市町村の財源は国保税であり、減免対象とならない19歳以上の被保険者の負担が増加することとなります。また国民健康保険制度は都道府県ごとの広域化が始まり、県ごとに保険料の統一を目指しているところでもありますので、均等割の廃止や減免を実施するかについては県と県内市町村が一体となって考えていくべき課題と認識しております。国保財源も厳しい折でございますので、慎重に検討を重ねていく必要があると考えております。以上でございます。
はい、
11番五十嵐芽衣子君。
この子どもの均等割については独自に減免を行っている自治体もあります。コロナ禍での生活支援、そして子育て支援を進めるために国民健康保険の子どもの均等割減免についても町長にもお伺いたいと思います。
答弁。
ただいまのご質問でございますが、これにつきましてはなお5年先7年先、これらについて十二分に検討しながら、そして各要件者の関係を考えながら検討してまいりたいと思います。以上です。
11番五十嵐芽衣子君。
この子育て支援策としても均等割減免を対象を未就学児に限定しないで18歳まで対象を拡大し実施することだと考えております。このことを実施することを求めて私はこの一般質問を終わりたいと思います。以上で一般質問を終わります。
以上で11番五十嵐芽衣子君の一般質問を終結します。